り今日の笑い。自由気ままな一人旅。一週間のスケジュールで四国瀬戸内地方の一人旅を楽しんできました。以前このポッドでご報告した通り、今年の夏に友人たちと四国を旅したばっかりだったんですけどその時にですね、やり残した宿題がいくつかありまして、今回はそのリベンジです。旅の前半はですね、初めての場所に焦点を当てて高知県を巡ってきました。まあ、そっち方面一度も行ったことがなかったので、すごく興味深かったです。で、後半は友達との旅行でもサクッとかすったしまなみ海道。今回は一人旅なので納得いくまで堪能してきました。旅全体の感想としてはですね、そうですね、景色はやっぱり綺麗でしたね。ただ台風と鉢合わせになってしまったので、天気がいまいちな時も多くてですね、晴天続きだったら本当はもっと綺麗なんだろうなぁと歯がゆく思った時も何度かありましたね。はい、日頃の行いなのかなそれから四国はお遍路さんが大勢いて、割とね、一人旅されてる方もいらっしゃったんで、こっちも一人旅なのでね、お話しさせてもらったりしてとても楽しかったですね。お遍路にはもともとはね、正直そんな興味なかったんですけれども、宿に置いてあった歩き遍路の手記みたいなのを読んでですね、それがすごく面白かったので、ちょっとねやってみたい気持ちになりました。まあ実際には絶対に無理だと思うんですけれどもだってね、四国全土を歩くわけでしょ。しかも何が辛いって言えば、まあ、歩くこともそうなんですけれども、荷物をね担いだまま巡るわけで、それはすごい大変ですよねまあ今回の旅はですね、レンタカーがメインで、ドライブ旅行の魅力は荷物を持たなくていいことだなって実感したし、四国中をね荷物持ったまま歩き回るなんて、本当に想像しただけでねえ、ギブアップというか、まあやってる方の手記を読んでね、すごいことだなって、思いましたね。はいそれからですね、温泉よかったですね。有名な道後温泉にも入ってきましたし、旅の後半ではやりたかった潮流体験やしまなみ海道のサイクリングも体験できました。途中ね、台風に直撃されちゃって半日潰れちゃった日もあったんですけれども、ガイドブックとは全然違う氾濫した四万十川とかも見れたからもうそれはそれでいい思い出ですね。はい、しまなみ海道のサイクリングについてはですね、楽しかったのはすごい楽しかったんですけど、思っていた以上に自転車を漕ぐのが重労働でしたね。疲れました自分のイメージとしては、伊予銀行のサイトにサイクリングパラダイス愛媛という動画がありまして、それなんですよ。そのサイクリストの皆さんがさーっと爽やかにしまなみ海道を走っているんですよ。それをこう上空からね撮影したりしてるんですけど、私としてはこのイメージで漕ぎたかったんですけれども、もうねガッタガタでしたこれが34歳の現実かなみたいな橋のね上に登っていくのはね、すごい登り坂が大変なんですよね。はい、で、今回の旅でですね、すごく勉強になったことがありまして、それは歴史上の偉人を勉強できたことなんです。高知といえば坂本龍馬でしょうけれども、私の心に響いたのは土佐清水市生まれの有名人ジョン万次郎です。ジョン万次郎資料館というのがありまして、知識を吸収してきました。歴史に疎い私でもジョン万次郎の名前はね知っていましたけれども、アメリカに渡った日本人という印象はありますけれども、そんなもんじゃないんですよ。そんなもんじゃない今回の旅でさらに詳しくジョン万次郎の波乱の人生を知りまして、もう素直に感動しました。こんな日本人が当時いたんですね。 本当は勉強してるんですけれどもでもね、あの時代に船で日本とアメリカを往復するっていうの間違いなく命がけじゃないですか。ジョン万次郎に比べたら私の旅なんてね、地図もあってカーナビ付きのレンタカーもあって、いざとなればスマホでいろいろ調べられるし、もうむちゃくちゃ贅沢ですよね。ジョン万次郎についてはですね、さらに深く語りたいので、次回はその18日ルールなんですけれども、次の独り言で改めてお話ししたいと思います。ちょっぴりね、予告編を公開するなら、私はジョン万次郎の大河ドラマが決定したと思い込んでいまして、いろいろありました。はいそれから食べ物の話もしておきたいと思います。カツオのたたきね、素晴らしかったです。お刺身よりもたたきの方が美味しいという通説を実感できました。残念だったのは、ソーダガツオの稚魚であるメジカのシンコというのをスルーしてしまったことですね。むちゃくちゃ美味しくて、新鮮じゃないと食べられないので現地でしか味わえないそうです。まあ、その情報はですね、自宅へ戻ってから、知りまして、ちょっと事前のねリサーチ不足を悔やみましたね。あとですね、なんとか無事に乗り切ったものの、運転には自信がないのでレンタカーでの旅も本当に不安だったんですよ。でしかも初日の宿の駐車場が超難しくて、四苦八苦ですよ。ちょっとどういう駐車場か説明するのは難しいんですけれども、こう頭から駐車すればいいよ的な角度で白線が引いてあったんですよ。でも他のことはね、きちんとバッグで入れてて、あ、だったら私もちょっとそうしようかなと思って、無理してバックしてたら変な音がして、何かにぶつかったかなと思ったんですよ。バンって音がしたから、やばいと思って焦りまくってね、まあオチを言えば他の人が車のトランクを閉めた音だったんですけれども本当に寿命が縮まりましたね。ちょうどね、もうちょうど豪雨が降っててね、もう見えないし、なんか音もすごかったし、その中でバンってびっくりしました本当にはい、まあ、それ以降はですね、とにかく駐車場に入りましたら、他に車がいないところを探して、頭から突っ込むっていうもうそれにしましたね。はい、まあそんなこんなの一人旅だったんですけれども、すごく楽しかったし、四国にはまた行きたいなと思います。次回の宿題は牧野植物園と、今回はお店が臨時休業で食べられなかった土佐清水サバですね。それから今回は行けなかったのですが、旅の準備中にお世話になりました土佐テラスという地元の観光窓口にも顔を出したいなと思いますね。あとメジカの進行、はい、次は食べます今日の怒り、今日の笑いでした。